こんにちは。いつも感謝しております。これから漢方の考え方の基本的なお話をさせていただきます。これは中国が2000年とも4000年とも言われる歴史の中で調べ上げました実践的哲学なんですね。まず病気の一つの原理なんですが、これは血液をいかにしてきれいにするかっていう問題につきます。血液をいかにしてきれいにするかっていうのは、いろいろな方法が考え出されたんですけれど、大きく分けて2つの方法があります。一つは、常薬、もう一つは下薬というふうに分かれます。通常皆さんが飲んでらっしゃるのが、頭が痛い、風邪をひいちゃった、お腹が痛い、鎮痛剤とか解熱剤とか、そういうのを下薬だと思ってください。常薬というのは食品だと思ってください。食品というのは毎日毎日取っていても大丈夫なものだということですね。お薬というのは基本的概念が毒を持って毒を制するということですから、できるだけ少量の方がいいですし、あまり大量に取らない方がいいですし、あまり長く飲み続けない方がいいということになりますね。常薬に限って言いますと、日頃の栄養源であるお野菜とかお肉とかお魚とか果物とか、いろいろなもののバランス、栄養のバランスを取ることによって血液をきれいにしていくという問題なんです。ところがですね、最近血液をきれいにしていくという問題の中に全く新しい問題が2つ出てきてしまったんです。それは昔の人っていうのは非常に、繊維の多いもの、穀類が多かったですね、なんか食べていましたから、腸の中の菌バランスが非常に良かったんです。ビフィズス菌とかが多くて悪玉菌がいない。悪玉菌がいると腸の中の環境が非常に悪くなります。例えば、血液を濁らせるようなものを取るようないいものを食べたとしても、腸の中に腐敗菌がいっぱいいると元の腐ったような便に混じるんですよね。それを吸収してしまうと血液が濁ってしまう。だからまず腸の中をきれいにしなきゃいけないっていうことになります。昔の人でも痔の方やなんかのいたんですけど、痔やなんかを患う人っていうのは必ずぐらい魚を食った報いであると言われる。つまり動物性タンパク質を取りすぎると腸の中で腐敗しやすいんだっていうことなんです。かといって、現在今の時代でですね、お肉なんか食べないでいられるか、お肉は本当に悪いものかっていうと、そんなことないですよね。栄養価が非常に高い食べ物ですよね。だからまず腸の中をきれいにしないと、体にいいものをとっても吸収の段階で悪くなるっていうことですね。これが今度ですね、いいものをとって腸の中の菌バランスが良ければ非常にいい吸収の仕方をする。それともう一つの問題は何かっていうと、日本人っていうのはこんなにお肉を食べる民族じゃなかったんです。歴史上何千年何万年という長い歴史の中で、日本人というのはお野菜とか穀物を食べてきましたから、実は消化吸収に時間がかかるんですよ。だから腸の長さが 7.5 メートルぐらいあるんですね。欧米人、外国人の場合はですね、3.5 メートルぐらいしかありませんから、当然外人は胴が短くて足が長い、日本人は胴が長くて足が短いということなんです。その長い腸の中をゆっくりゆっくりお肉を通しますとね、腐敗菌で腐りやすくなる。だからより一層日本人の場合は腸の中にビフィズス菌をいっぱい溜めとかなきゃいけないという状態になるんです。ビフィズス菌がいっぱい溜まっていれば、逆に言うと腐敗菌が出てこない。なぜかっていうと、ビフィズス菌というのは食べたものから、通常牛乳とヨーグルトって違いますよね。牛乳にビフィズス菌を入れると酸っぱい一定数の酸を出すんですね。この酸に合うと腐敗菌は死滅してしまう。なおかつその酸は体の中に吸収されると一定数の、お酢を取ってるのと同じ状態になってるんですよ。するとですね、お酢を飲むと血液になるというのは現代の常識なんですけど、じゃあ口からお酢を入れた場合どうなるかっていうと、飲みすぎると胃をやられちゃうとか言う。それから、食べ物を食べた時一緒にしか取れませんから、せいぜい取っても食事の時3回取れるだけになっちゃいますね。体で作っている時は 自分の一番いい状態で必要な分だけを作るんです。そうすると一定数24時間ずつ24時間少しずつ少しずつ体の中にお酢を吸収しているような状態ですから、血液はどんどんきれいになってくるってことになります。そうすると全ての循環が非常に良くなりますね。ところがこれが逆になった場合、血液が汚れるんです。血液が濁るとですね、血液をきれいにする化学的働きをするのが肝臓なんです。この肝臓が一生懸命働いて疲れてしまう。疲れるとどうしても血液が濁った状態で腎臓に落ちていきます。そうすると今度は腎臓が疲れてしまう。腎臓が疲れるとおしっこというのは体にいいものを残し悪いものを外に出さなきゃならないのに、これが逆になってきて体に大切なタンパクが出ちゃったりするんですよ。タンパクが出るということは逆に言うと尿酸とか体の中に悪いものが残ってしまうというバランスで、血液はますます濁ってくるという形で悪循環を繰り返し、体はどんどんどんどん悪くなってくるっていうことになります。ちょっと話は戻るんですけど、ビフィズス菌というのは、補えばいいじゃないかと言うんですけど、ビフィズス菌は生き物なんですね。だから胃を通過するのが非常に大変なんです。とっても胃でほとんど死滅しちゃいますので、腸まで送り込むっていうのは相当の技術がないとできない、通常ではできないんですね。肝臓を患うと顔が青くなるんです。よく顔に青筋立ててる人ですね、特徴で言うとすぐ怒る人、すぐカッとなる、それと苦にもつかないことをいつも心配している人、これも肝臓を患うんです。これのどっちかなんです。腎臓を患うと顔は黒くなってくるんです。黒くなってきて気持ち的にはどうなってくるかっていうと、物をやたら怖がり出すんですね。肝臓と腎臓の両方をやられてくると青と黒とが混じりますからどす黒くなってきます。ちなみに肺を患うと顔が白くなってくるんです。あんまり物事を思い詰めて、しまう人ですね。よく恋焦がれたりすると肺をやられちゃうんですね。昔の美人さんみたいのでもあまり恋してやつれてしまうと顔が抜けるような白さになっちゃうことありますね。心臓を患うと顔は赤くなります。というように顔を見るとその人の状態が分かるようになってるんです。肝臓と腎臓がなぜ必要かというと、よく肝腎要って言いますよね。肝臓と腎臓が体の要なんですよっていうことです。体の中の要がなぜ肝臓と腎臓かっていうと、肝臓というのは筋肉と皮膚を司ってます。腎臓は血液と骨を司ってるんです。これも当たり前のことなんですが、腎臓を患ってくれば血液は汚れます。血液が汚れるとっていうふうになりますけど、例えばですね、畑が酸性に傾けば石灰カルシウムをまいて中和しますよね。それと同じで人間の体も中和しなきゃならないんです。そのためにカルシウムをどんどん放出します。どこから放出するかっていうと、もう当然自分の体の骨から放出するんです。口から入れたものが一定数の正常を保ちますし、余分なものを排泄するんですね。ところが足りなくなった場合、骨からどんどんどんどん持ってっちゃうんです。骨からどんどんどんどん持っていくとどうなるかっていうと、出過ぎちゃうんですよ。一時はカルシウムの取りすぎとかって、世間では、言われてたんですけど、全くカルシウムを取っていないような人、足りない人が取りすぎ状態になる。とどのつまりはですね、自分の骨から出ていってしまう。骨がボロボロになる、骨粗鬆症になったりする。それから自分の骨から出過ぎたカルシウムが今度は関節なんかにたまる。関節が変形してきます。くるぶしだけがでっかくなる、指が曲がってくるという状態なんです。それと、胆のに石ができたり腎臓に石ができたり、 するんですね、胆石症とか腎臓結石とか尿路結石とか。でもこれもですね、自分が一生懸命生きようとしている働きなんですよ。だから正常なカルシウム値を保ってあげれば元の健康な体に戻るってことになるんです。だから肝臓が弱ってくるとですね、皮膚に吹き出物がボツボツ出たりする。これも面白いんですけど、皮膚は腸の裏返しなんて、言われるんですけれど、腸が汚れるから汚いものを吸い込む。だから肝臓が悪くなる。肝臓が悪くなるから毒を解毒しきれない、どこからか出したい。体に毒を溜めておくと体に良くないから、体としては外へ吹き出したいという、これも自分の命を長らえるための働きなんです。内臓の要が肝腎要なんですね。それで、体の要というのが腰なんですね。だから月辺に要なんです。腰が悪くなったら人間は動くことも何にもできなくなるんですよ。腰が痛いと寝たきりになっちゃうんですよ。不思議なんですけど、これはなった人だと分かるんですけど、ぎっくり腰やっちゃうと頭が痛くても手が痛くても動けますよね。でも腰をやっちゃうとね、要ですから動けないんです。だからそこのバランスも取っていかなきゃならない。漢方でいうところの、今存在する病気っていうのはバランスの崩れなんですね。人間の体っていうのはつま先から頭のてっぺんまで全て食べ物でできてます。この食べ物のバランスが崩れた場合、あちこちに支障が出てきてしまう。正直言って、これを食べ物でできているものを薬で治そうっていうのは、なんか非常に矛盾があると思いませんか？どういう矛盾かは、これを聞いてるあなたがしっかり考えていただきたいと思います。人間にはお薬でできているものが、そういう部分があるんだろうか。あなたの手はお薬で作ったんでしょうか。そんなものをどこにも存在しないですよね。そうすると食べ物で間違ったものは食べ物で正していくしかありません。それを少しずつ少しずつ正していかなきゃならないんです。例えば昔ですね、菌性の病気、結核菌だとかペストだとかコレラだとか、そういう伝染病、こういうのがいっぱい出てきた時、薬、抗生物質によってね、菌を殺すことができたんですね。ところが今の病気は食べ物が悪くて細胞が弱って、いる状態なんで、でも菌を殺す薬を細胞に与えると、細胞って死滅しちゃうか、死ぬ前に弱まってしまうしかないですね。薬を飲ませ続けますとですね、一つの病気が二つになって、三つになって、四つになっちゃうってことは、皆様も周りの方を見ていただければお分かりになると思います。もう本当にこういうことがいっぱい起きているっていうのが現実ですよね。だんだん分かってきたんですけど、実は人間というのは、血液のきれいな人とか抵抗力のある人は結核菌なんかいっぱい飛んでるんですけれど、誰でも感染するわけじゃないですよね。もし人間がみんなが結核にかかっちゃって、ペストとかにかかっちゃうんだとしたら、人間は死滅しちゃってます。特に我々は何万年とか何十万年って生きてる間にですね、先祖がそれらの病気で死ななかった人たちだけの血を受け継いでるんですよ。死滅しなかった人たちだけの血を受け継いで我々は生きてるんで、我々の体の中にはそれに対抗するものが全て入ってるんです。だから元々の血液と細胞を元気にしてあげれば、全てのものを打ち破るだけの力があるんです。出なかったらですね、人類はもうとっくに絶滅しちゃってます。そのことをしっかり利用して、もう一度食品という形、条約という形で世の中を見ていかないと、いつまでも病気に苦しまなければなりません。本当の健康を取り戻すということは、何か今と違うことをしていかなきゃならないですね。それと慢性病っていう、例えばがんとかね、そういうものは実は、本当にすごい簡単に治る病気なんです。 例えば糖尿病もそうですよね、腰痛もそうです、から高血圧とかね、がんっていうのは山いだれに品物の品の下に山と書きます。いろいろな品物を山ほど食うとがんになるってことです。だから食べ過ぎの状態なんです。戦後のものが食べられなかった時代、みんながご飯をやっと食べてたような時代って、痩せてみんなほらほらしてました。それなのにがんにかかる人ってものすごい少なかったんですよ。それが栄養をどんどんどんどんどんどん取り出してきて、栄養っていうのはバランスが取れてない状態なんですね。バランスの取れてない栄養をどんどん取り出してからがんが増えてきたんですよ。だからこれを昔に戻せばいいんで、よく玄米菜食にしたら病気が治ったとかがんが治ったとかって言いますね。でもそれは元を立ってますから当然治るんですね。糖尿病もそうなんです。高血圧もそうです。今の食事のバランスを取ればわけがないことなんですけども、ただ薬で抑えるっていうのは、薬を飲めば症状は抑えられますけれど治ったわけではないです。治るっていうのはやめても治る。よく糖尿病の方なんかでカロリー取っちゃいけないよとか、こういう食事しなさい、何食べちゃいけないよっていうふうに、指導を受けてるみたいですけど、栄養取らないと糖が出るのが減ります。もうこれ当たり前ですよね。お小遣いやらなかったら使うの減っちゃいますよね。それと同じように本来は何を食べても出ないのが治ったって言うんですよ。それが、入れるのを減らせば出るのが少なくなります。これは治ったとは言いません。本来は普通と同じものを食べて出ないのがベストなんですよっていうことになります。栄養のバランスっていうか、体のバランスをとってがんが治った、糖尿病が治った、通常治らない病気がどんどんどんどん治ってきた、これをあたかも不思議なことのように言う方がいらっしゃいますけど、人間にはですね、自然治癒力、自然有能力とかねいうのがありますけれど、自然に病気を治す力があるんですね。簡単に言うと、内臓は見えませんけれど体の外のことを見えますよね。我々が手に傷をつける、切ったら血が出ます。血が出ると雑菌が流れます。流し終わるとかさぶたができます。かさぶたができれば外気を塞いで、かさぶたの中で一生懸命細胞が傷を治して、治し終わる頃にはかさぶたが落ちてしまう。で、こんなことはですね、世界一の車を買ってきてもできませんよね。車は傷がついたらつきっぱなしなんです。ところが人間の体っていうのはちゃんと自然治癒力、有能力という力がありますので、風邪の菌が入ってくると熱が出ます。熱が出れば菌はフラフラになっちゃうんですよ。菌は死んでっちゃう、そうすればこちらの血液が強くなりますから菌を食い殺してしまうというような自然の働きがあります。その働きをもっと強くしなきゃいけないっていうことになりますよね。それと当然、体のバランスをとると体の中に今まで溜まっていた毒素ってあるんですけれど、この毒素はどこかに出てきます。もちろん肝臓が分解してきれいにする場合もあります。ただ何年も体が悪かった方とかですね、こういう場合はどういうことかっていうとですね、ちょうどコップの中に泥水を入れてかき回すと泥が舞い上がってやがてそこに沈まります。ところが治る時っていうのはもう一度コップの泥水をかき回されているような形になりますので、まあ漢方で言うんですけど、急性病が治らないと慢性病になっちゃうんですね。治る時は全く反対な状況が起こります。例えばこう電車に乗ってきたら、電車はまた戻ってくる時に同じ駅を通過する、それと同じなんですよ。だから急性病は慢性病で、慢性病になっちゃって、治る時はその慢性病からまた元の急性病に戻ったような形になって、もう全壊するっていう状態、それがわーっと濁った状態、一回悪くなったような状態になります。で、主だってどういうふうに体から毒を出すかっていうと、 漢方では肝と下と言いまして、肝は汗、とは吐く、下は下痢するとかね、まあ吹き出物とかねっていう形で、体が元気になればなるほど出そうという働きがあります。まあ、これはあの漢方では免原反応とか後天反応とか言うんですけれど、この、後天反応っていうのもひどさによって1回で収まってしまう、なぜかというと元気だからなるんですよ。これね、出せばあの体力使いますからね、1回収まる。でしばらく経つとまた元気になってくるとまた出す。何回出ますかっていうと、これは分かりません。まあ大概の人は 1,2 回だから、出せるっていうことは非常にこう体力があるっていうふうに捉えていただければいいと思います。ただ1回も出ないで終わる人もいらっしゃいます。3回出る人もいらっしゃいますし、まあ私は何回出るんでしょうねって言われても、これは何も分かりません。ただ出るたんびに良くなるんだ。漢方の原理では、後天反応が出たら本当に良かったねっていうくらいいいことなんですよ。唯一ですね、これをあの悪くなってるんじゃないかなって思われる方がたまにいらっしゃるんですけど、それとの違いを 見極める方法があります。例えば、いつも足が冷えているのに体はあったかい、顔色がいいとか、いつもの体の具合が悪くなっているのと違う症状があるんです。大概の方が一番多いのは眠くなるとか、それはあの体の中でですね、革命が起きているのと同じなんです。今まで悪いものが良くなって回復した反応が出てきます。自分は何もしていないようですけれど、体の中ではものすごい一大改革をしてます。だからこう疲れたなとか眠くなるとか、それはまあできれば寝ていただければ、何日かします。体がスカーッとします。でそれは体の中で革命が起きたんだ、そういう時はちょっとそっとしておいてあげなきゃいけないんだ、治ってきてるんだよって、まあ、そんな風に思っていただければいいと思います。あとですね、血圧の高い人なんかはね、血管の中が詰まっちゃって、こう汚れでね詰まっちゃってます。血管も硬くなっちゃってますね。その中を掃除するんですから、こうどんどんどんどんきれいに掃除していくわけですから、その時いろんな症状が出るのは当然のことなんだっていうことが分かってくると、きっと面白いほどよく治るんだろう。覚えてしまうと難しいことじゃないんだなっていうことが分かってきます。そのことが分かってくると、さらに楽しくなってくるっていうことになります。ちょうどね、そういう症状って、若返り反応って言うんですけど、ちょうどこう皆さん思い出していただければいいと思うんですけど、思春期、若かった頃ってすごくなんかこうやたらこう眠かったり、どんだけこう体休めてもいつもなんかこうだるいとかね、で若さのなんか特徴だったり、そんなような時にこう戻るような、そういう症状が見えてきます。で本当にあのそれは良かったねっていうことになりますので、ちょっと捉え方として言うと、よくあの最近多いんですけれど、小学生、中学生、高校生で大人がかかる、老人がかかるような成人病、高血圧だとか糖尿病だとかリウマチだとか、それからまあすごい最近骨折が多いとか言われてますけど、見かけはすごく若いのに中身は老人、これが中でこう今言ったこう若返ってくる、老化しているところが分かって、それがこういろんな形で出てくる、ニキビになっちゃったりとか眠いとかだるいとか吐くとか、そういうことがあって、体を元の若い体にちゃんと外側と中側を同じバランスにしていこうっていう若返る反応があるんだよ。それから痛いところに栄養が足されてきますから、そこが元の若い時の状態に戻ろうとしますので、時々痛くなかったところが痛いとかっていう、そういうことがありますから、そこをしっかりご自分が理解なさるといいかと思います。ということで、ちょっと聞いていただきましたから、少し休憩していただきたいと思います。それでは、
高橋真理子さんのあなたが生きたラブソングをちょっと途中まで聞いていただきました。ちょっと気分を変えてまた続きをお話しさせていただきます。漢方の考え方には、かなり奥深いものがありますけれど、少しずつ少しずつお勉強していくと結構面白いのでハマってしまうかもしれません。次はですね、内臓っていうのには兄弟がいるんですよ。まあ、面白い話なんですけど、兄弟って何ですかっていうとですね、片方が悪くなるともう片方も悪くなるっていうことなんです。例えば腎臓が弱ってる人っていうのは膀胱も弱くなりやすいんです。膵臓を患ってきますとですね、胃がおかしくなる。あと肝臓の悪い人っていうのは胆のうも悪くなりやすいんですよ。肺が弱っている人っていうのは大腸が弱いですというふうに、実は、兄弟なんです。心臓の弱い人は小腸が弱いというような、まあ、2つセットになっちゃってるんですね。ところが面白いのが、兄弟の他にですね、子分がいるんです。これがなかなか面白いんですけれど、例えば肝臓の子分が目なんですよ。肝臓が弱ってきますとですね、目が疲れるとかですね、目に障害、まあ、白内障とかね、底貧になっちゃうとかっていうようなことがありますけれど、この腎臓膀胱の家来って何ですかっていうとですね、耳なんですね。腎系の弱い人はしょっちゅう耳を患ったり、子供の時から中耳炎になったり、耳の病気が多かったりするんですよ。耳の元は腎臓なのか、まあ、漢方の考え方はそういうことになります。面白いんですけどね、膵臓の子分が膝、膵臓っていうのはお水のバランスを取るところなんですね。ですから膵臓にお水が溜まってくると、膵臓には溜まりませんので、それを子分が引き受けるっていうことで、膝に水が溜まりやすいという形になっちゃうんです。膝に水が溜まっている人ってしばらく放っておくと糖尿病とかね、膵臓系の病気をやることが非常に多いんです。人間の体っていうのは1個じゃなくて全部でバランスをとっているんですよ。漢方の面白いところっていうのは、病名がないってことなんですね。ただ体のバランスが崩れているっていうことになります。このバランスを取ろうじゃないかっていうことになります。よく具合が悪いと、具合が悪くても内臓っていうのは必死で体をかばってますよね。で、ある日数値が出ます。だからよく数値調べても何でもないんだっていう人がいらっしゃいますけど、数値を調べて何でもなくても弱りは出てるんですよ。著しく体の不調を訴えているんだけれども、調べると何でもないっていう人がいらっしゃいます。明らかにその人が具合が悪いのに、気のせいじゃないですかとか、ストレスじゃないですかとかって言われちゃうんですけど、十分体には乱れがあるんですね。ただそれが全体的にいろいろなところが適当に悪くなる。それが重なるとすっごく不調になる。一個一個の臓器っていうのはまだ数値的に出ないくらいの弱りっていうのがあるんですよ。機能が弱ってますよっていうのはそういうことなんです。ちょっと前の晩に無理をしたりなんかすると、尿検査なんかで引っかかっちゃったりして、びっくりしちゃったなんていう方がいらっしゃいます。数値とは漢方はあまり関係ないんです。もともと漢方っていうのは数値を調べたりとかしません。当然何千年も前に考え出したことですから、バランスを取るんだ、バランスを取ればいいんだっていうことを言っているんですよ。ずっと今、内臓には兄弟がいて子分がいるんだよっていうことでしたよね。これは内臓はつながっていますから、と全当たり前のことなんです。その他に面白いのはですね、毒なんですけど、食毒、便毒、水毒というのがあるんですね。食毒って何ですかっていうと、偏った食事ばっかりしている、明らかにこの人偏食じゃないかなっていうものばっかり食べてる。自然界のものには多少毒の入っている食べ物もあります。そういうものをずっと食べている、いわゆる野草だとかね、そういうものなんかは非常に肺汁が強かったりする。まあそういう強いものだったら、こう塩で殺すとか、昔からそういう食べ方をしてるんですよね。 あまり偏ったものばっかり食べてますと、そのことによって起きる弊害、バランスを崩すものを食毒と言います。それから腸の中に宿便がたまる便秘する等のガスが出ます。そのガスを吸い込む。そうするとですね、ヘモグロビンというところに本当は酸素がくっつくのにガスが混じってます。そうするとそれが頭に回って自家製ガス中毒なんて言って便秘する人は大概頭痛持ちなんですよ。それも腸の中をきれいにして古い便を出さなきゃいけないということですよね。私は別に便秘してないっていう方でも、赤ちゃんなんかは体の割にすっごく太い便が出るのに、大人になると便がほら細くなっちゃう。水道の水もひとたび断水するとすっごい濁った水が出てくる。あれはパイプに水垢っていうのがついてるんですね。水が止まるとそれが剥がれる、断食ご存知ですか。断食するとですね、水垢が剥がれるがごとく腸の中から古い便が出てしまうということなんです。だから何日も食べないなんて、まあ、そんなに体にいいことだとは思えないんですけど、それより宿便とか汚い便を食べておく方がよほど悪いんだという考えで便毒というのがあるんです。次に水毒、水の害ですね。つまり、水を結構取っているんだけどおしっこが出ない、体に水がたまる、足がむくむ、顔がむくむ。皮膚の下にまず水がたまります。水がたまると本当は運動したりお風呂に入ったり汗をかくっていうふうにして外へ出ようとします。出ようとするんだけど運動もしない、出してくれないっていうとブヨーンと溜まってしまう。すると汗をかくところにいつも水がびちょびちょ溜まってるとどうなるかっていうと根腐れ、つまり、植木鉢とか植物のね、根っこが腐るのと同じような状態で汗をあんまりかかない状態になっちゃう。いつもびちゃびちゃした状態ですね。私汗かいたことないのよって人いらっしゃいます。そういう人はお風呂で半身浴とかサウナで汗を流す癖をつけますとですね、汗をかきやすくなります。出してくると徐々に戻ってくるってことになります。本来そういう一つっていうのはおしっこの回数が少ない、おしっこがどんどん出てくると体の水分が抜けてきます。例えば胃に水が溜まってくると乗り物酔いが激しくなりますっていうのが漢方の考え方なんです。耳に水が溜まっちゃうとメニエール症といって方向感覚がなくなっちゃったり、いつもボワーンとしてちょうどプールの中に入ったような状態が延べ続いています。あれも膵臓のバランス、要は体から余分な水をサッカサッカこう出しちゃってですね、おしっこが急に体にいいことをしたしておしっこがジャージャー出て体がすごく軽くなっちゃった、むくみが取れちゃった、もちろん膝に溜まっていた水が抜けちゃったっていう状態になるんです。だから膝に水が溜まるっていうのも抜けばいいんだと言って水、膝からだけ水を抜いていると月に1回だったのが2回になって3回になって、だからね、全体的なバランスをとっていかなきゃいけない。冷えをとったりおしっこがちゃんと出たり、食べることも大切、出すことも大切なんですよ。一つのバランスが取れ出すとお水も抜けてくるっていう形になるんです。食べ物っていうのはそんなに偏ってるってことはまあ少ないんですけどね。昔はあと環境、あまり湿気の多いところに住んでるとどうなるかっていうのがあったんですけど、今湿地帯みたいにぐちょぐちょのところに住んでる人とかいませんよね。そういうところに住んでる人っていうのは高床式の家に住んでるとか、そういう環境のところに何千年何万年と住んでるうちに適応するようにできてるんですね。じゃないと生きていけませんもんね。そこの人だけ特殊な人たちじゃないんですね。どんな過酷な条件の中に生きている人もそこの人たちの食べ物を見てみると栄養のバランスが取れて生きられるようになってるんですよ。場所場所で特殊な食べ物があったりしてちゃんとそれを食べて生きてこられるようになってるからずっと生きてるってことになります。過酷なところは過酷なところで生きていかれる栄養を取っているってことになります。食事ってものすごく大切なんですよ。今あまり環境に対する毒というのは考える必要はなくなっちゃったんですけど、まああえて言えばクーラーのきついところにいたりすると冷え性になっちゃう。でも本当はね、毛布の一枚も巻いて体の血行が良くなればつま先までポカポカしてるものですよね。 あれは血行障害の方が先に来てて、だからクーラーの中にいるのが辛いっていうことになるんですよ。そのクーラーに当たるのが辛くてみんなおかしくなるんだったら、全員クーラー病になっちゃいますよね。もともとは血液の流れが悪くて冷えを持っているんです。で、さらにそこを冷やすということになるからクーラー病ということになるんですよ。本来は血行が良ければクーラー病なんてないですね。だから今は環境的なことを考える必要が本当なくなりました。食事の場合は食事のバランスを取る。バランスというのも、今の状態だとすると、正直なこと言うと、コラーゲンがいいからといって中国のお金持ちみたくフカヒレがいいよねって言って毎日フカヒレ食べてると何万円何十万でかかっちゃいますからね。本当にそんなことできるんですかって言うと、ちょっとかなり無理かな。それからよく無農薬じゃなきゃいけないとかって言いますけど、それに費やすね、エネルギー、お野菜も全て口から入れるものを無農薬がいいんだとかって言ったら、それすごいエネルギーとですね、それを費やすってどなたでもできるわけじゃないですよね。そういうものを補える、バランスのちゃんと取れたものを取っていくのが一番いいんです。今では簡単で安いです。食事からそれを集めてきたら本当にお金かかっちゃいますけど、それよりそういう健康栄養補助食品の方が便利だと思っているんですけど、いかがですか。水毒というのも水が悪いわけじゃないですね。水はけが悪いんで、水って体に必要ですよね。でもそれがちゃんと出てけばいいんですけれど、自然の雨の恵みも非常に必要なんですけれども、それが溜まってしまうと地面ぐちゃぐちゃしちゃいます。それと同じようにさーっと流れ出ていってくれればいい。体のバランスが取れ出すと、溜まっている水がどんどんおしっことなってジャージャー出ます。私こんなに溜まっていたのかしらっていうくらい出るんですよ。前の話の中で、若返り反応出るとよかったねっていう話しましたけど、なぜかっていうと、先ほどのめまいなんかする人がいらっしゃいますけど、めまいっていうのは血管の中が汚れてくるとですね、血管細くなっちゃいますね。血管っていうのは振動がドクッとした時に、血管に圧力がかかります。そうすると血管はふわっと広がるようになります。心臓がドクッと押した状態が血圧の上の数値、そうじゃない時が下の数値になります。それがですね、ドクッとやっても血管が広がらない、血管が硬くなった上に汚れが詰まって細くなってくる。細くなるとどうなるかっていうと、流れる量が減ってきます。流れる量が減ってくると、当然圧力を上げないと必要な量が流れませんので、血圧というのは上がるようにできてしまってるんですよ。ところがこれを上げないとどうなるかっていうと、一定量より流れる量が減ります。すると血圧の薬やなんか飲んでてね、圧力が下がるから一定数にもういかなくなっちゃうんです。いかないとどうなるかっていうと、痩せちゃいますよ。よく食っても食っても痩せない、ちょっと似たような状態の人がいらっしゃいますけど、痩せるとどうなるかっていうと、骨折してギブスをしているのと同じで、痩せて脳に行く血が減ってきます。脳に行く血が減ってくるとどうなるかっていうと、怖いですよ。脳細胞が死滅してくるんですよ。周り見てください。もし痴呆症の人がいたとしたら、その人に血圧の薬を飲んでいたかどうか聞いてみてください。なぜ日本だけこんなにボケ老人が多いんだろうか、そのボケ老人の原因って何なんだろうか。原因がないわけがないんです。原因があるからこれだけボケ老人が増えちゃったんですよね。そのボケ老人の原因は何か私は言いませんが、突き止めてみるのも面白いですよ。ヒントはですね、血圧の薬、高圧剤飲んでましたかって聞いてみてください。話ちょっと元に戻します。なぜめまいするんですかって言った時に、血管がきれいになれば血管は太くなりますよね。そうすれば、今までと同じ血液量で血管が太くなったら血の量は減った感じになるんですよ。そうするとフラフラってね、フラフラしちゃう。そのうちに食べているうちに血液がどんどん増えてきます。 綺麗になる方が先ですから、そうするとめまいがする。漢方で、よかったねっていうのは、フラフラするのは血管が綺麗になってきた証拠だねっていうことなんです。肩こりがする、頭痛がするなんていうものもあるんですけど、それは溜まっていった汚いものが綺麗になるってことは消えるわけじゃないんですよ。一旦は血液の中に入るんです。一応血液が濁ったようになる。そうすると肩が凝ったり頭が痛くなったりします。もともと体にいいものを取ってて体の具合が悪くなるわけがないです。私には合うんですか、これ合わないんじゃないですか、なんて方がいらっしゃいますけれど、食品で治してる場合、食品にいいも悪いもありません。それはアレルギー反応のあるサバ食べたとかね、サバにはアレルギーのあるなしってかありますけど、そうじゃなかったとしたらそれで頭が痛くなるわけがありません。これは血液がきれいになっているんだとか、そこがこう老化しちゃってるのが若返ってるんだよっていう、漢方ではそんな風に見ていきます。そうすると痛いのずっと我慢してるんですかっていうですけどね、まあ、我慢する必要はありません。もし応急的に頭痛薬とか鎮痛剤飲むのもいいですけど、私はそんな素晴らしい、状況を見せてくれる健康食品だったらしっかり飲み続けて、ゆっくりゆっくり体質改善をした方がよくて、でせっかくいい健康状態に戻ったら、それを今度は長く健康を続けるっていうところで、食事のバランスをそれさえ取っていれば戻っちゃったんですから、ずっとよく維持していかれるってことになりますので、その辺のことを書いていただければいいんじゃ、分かっていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、若返り反応が分かってしっかり、もし健康食品を扱いたいってお考えならば、先にこういうことが起こったらすごく自分の栄養のバランス足りないものを補ってくれるぴったりの素晴らしい食品に出会ったんだよっていうことをきちんとお話ししてあげたらいいんじゃないでしょうか。よく合わないとかっていうさっきの話ありましたけど、カルシウムとかコラーゲンとかね、SOD 酵素とか体に必要なものが合わないっていう体が、え、ちょっと変じゃないですかって言ってあげたら、きっとお気づきになられるんじゃないでしょうか。それにいたしましても、今自分の体は本当に自分で治そう、病気にさせないのが本当の医学じゃないか、病気にならないようにするのが本当の自己健康管理。私たちの体はいつも心と対話しています。人から何か言われて嫌だなと思うと、老化を早めたり発がんを促進する物質が体内に発生してしまうんです。反対にありがたいなって思うと、若さも保て体を健康にする物質が作られます。医学的に体の中はこういうメカニズムが働いています。漢方というのは体全体を一つのちっちゃな宇宙として見ます。だから、血圧が高いとか糖尿とか腰が痛いとか、でもあなたの心も体の一部でありますけれど、心が決めるところがいっぱいなんです。一生懸命お勉強して若さとか美しくとか健康でありたいとか、健康であり続けるためには栄養がいかに大切かっていうことを、ぜひ皆さんしっかり楽しんで覚えていっていただきたいと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。それでは先ほどの音楽の続きを聞いてください。